吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、踏み入れたい投資商品について考えていく番組です。そしてこの番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なんかちょっと違和感がありますが、皆さんどうですか？
え、なんですか？
なんかメイク変わった？
メイク変わった
、はい、この番組始まって初めてマスクなしで放送しております。
iPhone ポンがどうようやくダウンタイムが終わりましたみたいな。
違う違う違う、
そういう話。違う違う、
ダウンタイムではなかったんですが、そうじゃない、はい、緊急事態宣言も明けて、
はい、
ワクチンの接種率も伸びてきていて、
そうです、
はい、ちょっとずつですが収束に向かっていると。
2回接種した人が 70% 超えでしたっけ、うん、確か
9000万人弱ってことですよね、
はい、すごいですよね。なんかあの先進国で3番とかなんかぐらいの、うんうん、スピードで、スピードじゃなくてもういってると。でアメリカと、うん、あの先に打ち始めたアメリカよりも、うん、日本の方が多く打っている人がいるということですよね、
はい、
なんかビビってすぐ、うん、最初はどうかなと思いながらちょっと若干ビビるんだけど、うん、みんなが打とうぜって言ったら、うん、右へ並んでパッと打つっていう、ね、
走り出したらもう本当にピカイチに速いという
同調圧力。
そうです、同調圧力。その通り、
本当そう。だって普通に、ね、あの皆さん車運転されるか分かんないけど、うん、一方通行のその道路がありました、ね、はい、で一方通行の道路があると、路上駐車するときって左と右どっちに止めますか、どっちに止めなきゃいけないか知ってますか？
左じゃないですか。
そうです。なんだけど右側にそのマンションとかあったりすると右側にみんな止めちゃうと、あの左に止めにくくてみんな右側に止めてるっていうようなのがあって、日本人ってやっぱり日本人だよなと思ったりするんですけど、
あれどんだけ一生懸命言っても、はい、あの右側を開けるよね、
エスカレーター
でね。あれもそうだよね。ちゃんと2列で行けって言ってる、あの行きましょうって言ってるのに、うん、右を開けなきゃなんとなく悪いみたいなね、うん、まあでも最近あの、まあ、なるだけタクシーを乗らないように、あの運動がてら歩くようにってしてるんですけれども、うん、まあ、とはいえ、まあ、急いでる時とか乗ったりするんですけど、うん、渋滞すごいですね。あの以前に比べて、あの緊急事態宣言でそれほど人が多く出歩いてない頃に比べると渋滞多いなと思いますね、
うん、あ、先月25日にあの時短営業も解除されたこともあって、やっぱり人の出てる数っていうのは本当に増えたように感じますよね、
う
ん、
そうですね。
それとともにやっぱり あのあちらこちらで工事が多いね、はい、都心は
ちょうどまあ年度末にかけて増えるんですけど、うん、予算がね今年多いらしいっす。
そうです、
我々補正予算もあったりとか、うん、まあまあインフラの結局傷んでしまったものの掛け替え需要補修はずっとあるんで、うん、今年は確かに吉崎さんおっしゃる通り渋滞のこの工事が、うん、例年より早まってるなっていうのはちょっと感じます、うん、
このラジオ日経がある虎ノ門のこの周りのちょうど僕の会社からここに来るときに通る道も、あの桜田通りか、大きな幹線道路な1号線か国道ね、あれにもかかわらず一車線になってたりとかして、
それは混みますね。
すんげえ渋滞をするっていう、どうなんっていつも思うんですけど、でもあちらこちらでやっぱ再開発が進んでるなと思って、今ちょっと手元に品川エリアとか高輪エリア、
はい、
田町三田エリア の、
うん、
あのこの辺が高再開発されますっていうのを見ながら喋ってますけど、はい、品川駅の高輪側はすごい変わるね。
ああ、私も最近そこの前通ったんですが、本当高輪ゲートウェイの駅の目の前がすごい土地が広く、
う
ん
ね、
はい、あって、
あの土地があるのか
って話だよね。あれは あの JR の線路を移動させた土地で、うん、はいはい、そこから先に行くと第一京浜が走ってる、
はいはい、
国道15号線が、はい、箱根駅伝でも走る、はい、あそこですけど、あそこの周りに細い、うん、電車のところと旧電車が走ってたところと、うん、第一京浜の間に細いこうとかって、そこは京急電鉄さんが結構土地を持ってたりするんだけど、うん、あれ全部変わるんだよね。
へえ、そうなんですか。
ずっとこう綺麗にあそこ整備されて、うん、あの細いあの一帯が全てなんかいろんな風に建て替わっていって、今どんどんどんどん、うん、僕もあそこたまに通りますけど、うん、あのビルとかは閉鎖されていて使えませんみたいな、
うん、
まあ、そのうち壊すんだろうなみたいな感じで、
う
ん、
ですね。
あ、でもこうなってくるとやっぱインフラ整備が進むと不動産価格は確実に上がりますので、そうすると不動産価格は上がり、投資用の物件の不動産価格も上がっていくということで、まあ、これから高輪エリア、品川エリア、多摩地エリアっていうのは、まあ、現在の都心の中でも最も注目の場所の一つじゃないかなっていうふうに思いますね。
まあ、不動産でいうと今後期待される地域であるということですね。
そうですね、これからここから来るエリア、はい、もうすでに来てるエリアはいっぱいあります。ここから来そう、さらに、まあ、もともと高いですけど、うん、さらに来そうなエリアはこの辺りかなっていうふうに思いますね。
今後もウォッチしていきたいと思います、はい、この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて10月26日の日経電子版によりますと、9月の中古マンション価格、東京都心が11ヶ月ぶりに下落したというニュースがありました。東京官邸がまとめた9月の中古マンション平均希望売出価格は、東京都心6区が8月に比べ13万円低い9239万円と、11ヶ月ぶりに前月を下回りました。首都圏全体は5ヶ月連続で上がっているものの、過熱感から購入を見送る動きも出てきたということです、はい、久しぶりに下落というワードをね、はいはい、なんかこの不動産の
吉さんに、そうですね、まあ、伺いたいんですけど、この話聞くと、マンション価格が下落したというのも、地価とかマンションの価格、一個一個の価格自体が下がったような感じが、うん、を受けてしまうんですけど、これってその売買の価格が下がっているというところなんでしょうか。これは売り出し価格が、まあ、下がっている、と換算するといいのかと、それとも売買で約定した制約したものが変わっているのかというところを、まあ、お伺いしたいんですけど、
これ、まあ、まず一つは平均希望売り出し価格なので、はいうんはい、まあ、いわゆる公募価格ですよね。最初に売り出した時の価格がどうかということで、まあ、制約価格とはちょっと違う、はい、制約価格はもうこれからまあどうかな、はい、時と場合によるけれども、まあ、最近の時期だったら 95% とか、はい、まあ、こう下落局面だったら85とか90ぐらいで契約したやつもあるけど、まあ、95から97ぐらいで多分契約をされているんじゃないかなというふうに思いますが、まず中古マンションの価格で、これ都心6区の部分が8月に比べて少し、ほんのわずかだけ 0.1% だから、はい、ほぼ横ばいと言ってもいいんだけど、ちょっとだけ下がりましたよと、うんうんうん、首都圏だったり東京都全体ではプラスで、かなりまだプラスの割合も東京都なんかでいくと 1% 近くプラスになっていますよということになります、うん、でまず重要なのが、何といっても重要なのが、新築のマンション価格、うんの上がった下がったっていう報道がたまにあります、はい、で新築の場合は、うん、例えばここ最近で言うと晴海フラッグがすごい安かったですけど、はいはい、ああいうのが売り出しが出ると平均価格は下がります、うんうん、都心のど真ん中にものすごいどでかいマンションができたりすると平均価格は上がります、うんうん、これは売り出し物件がどこにあるかによって結構変わってくるので、うん、都心に、例えば東京23区、まんべんなく新築マンションができるなんてことは、まあ、理論上考えにくい。
そうですね。
一方で中古マンションの場合は、理論上で考えれば、どこから出てもおかしくない。ということですので、そういう意味で、中古マンションの価格は市況を表してるんじゃないかというふうに考えるのが、まあ、一般的な。ことですが、まあ、この報道は 0.1% 下がりましたと8月に比べてということなんで、まあそれがどう判断するかわからないけれども、おそらくですね、まあ、横ばいぐらいの感じに差し掛かってきてるんじゃないか、まあ、高値、が続いてきたので、まあ、横ばいになりつつあるんじゃないかということだと思いますが、ただちょっとこれはもうしばらく様子を見ないと何とも言えないっていうのが、本当のところだと思います、うん、さっきの話でいくと、はい、あの地方都市なんかでいくと物件数が例えば、まあ、丸々県では1ヶ月に売り出しが10件だけでした とかなるとですね、あそこの場所ですごい高いやつが出ればそれに引っ張られて価格が上がったり下がったりするんだけど、まあ、東京の都心の場合はかなり数が出ますので、まあ、対数の法則が効いてくるので、まあ、世相を、じゃあ市況を反映してるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、言うても1ヶ月0.1% 下がっただけですから、まあ、はい、ちょっと一瞬様子見たるかなって感じだと思います。
僕は邪推するわけではないんですけど、まあ、リンクス向けの、まあ、ある程度、その流動性があるような狭い物件を、がたくさん、まあ、この、売り出しに出たら、これは平均下がるんですよね、基本的に。
これ70メートル換算で
換算されてるんで。換算されてるのか。
これはあまり換算は関係ない。
なるほど、なるほど、はい。そういうことか、勉強になりました。ありがとうございます。
いやいや、これ書いてる通りです。
いや、どうなってるのかなと思いまして。はい。
でやっぱり、いろいろ理屈をつけて、あんまりこういう言い方はあれですけど、一部メディアは、なんかこう、不動産価格は下がったことをめちゃめちゃでっかく書きたがるメディアが一部あって、
まあ、ジャーナリストの方もいらっしゃいますけどね、
そういうのがいるんだけど、はい、まあこの報道はちょっと大げさ。
うん、そうですね、タイトルだけ見ると、下落したんだっていうビッグニュースに感じますが。数字を見ると 0.1% ということで、
は
い、
でだって東京都全体は 0.8% 上がってます、うん、首都圏はずっと上がり続けてる、うんうん、東京都全体は15ヶ月連続上昇ですよね、
うん、はい、
であとは、城北城東エリアですね、はい、江戸川区とか葛西の方とか、うん、とかは、1.1% 上昇、うん、さらに、城南城西6区は 0.8% 上昇で上昇しまくってるやんって感じですよね、はい、タイトルはなぜかこれになってるということで、はい、一言だけ最後にこのコーナーの最後で言うと、うん、見出しに騙されるなということですね。
ありがとうございました。
とても勉強になりました。以上、攻めと守りの資産形成でした。なるほど、納得、思考のポートフォリオ。ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ今日はビーコミさんに質問です、は
い、お、何よ何よ、
はい、米国はテーパリングを控えていて金利が上昇していますが、うん、米債をポートフォリオに組み込んでいいのか、
なるほど。前いつか多分マヤポンにも言ったと思うけど、米債がですね、はい、金利が低すぎる、米債というか債券自体の金利が低すぎるから、まあ、これをポートフォリオに組み入れるのって、まあ、いつかね利上げがあるので今のタイミングじゃないんじゃないと、うん、いう話をしていて、債券というのは、まあ、その性質上ですね、金利は固定なんですよ。
これちょっと待って、その前、テーパリングって、はい、が利上げ確定した一番って、うんうんうん、まだ見通しが立ったぐらいだよね。
あ、そうそう、
もう見通しが確定はしてないよね。
もちろん、テーパリングはまあほぼ、まあ、11月、12月で確定という形に、まあ、
なって、そうなるであろうって、ね、
あろうなんですけど、利上げもあろうですけど、もうすでに先に、相場を織り込んでしまっているので、
そういうこと
なんですね。そうそうそう。なので、まあ、その状況で金利が上がっているから、今後どうなる、入れていいのっていう話。すみません、まあ、入れていいののところで今話していると、うん、金利が低すぎる、まあ、例えば10年債を、うん、まあ、昔だったら 0.5 とかまでいったわけですから、うん、0.5、10年の、ね、利回りを持ってるんだったら、いや、これ為替リスクもあるし、円安になれば、ね、最終的に儲かるかもしれないけど、円高になったら超損するわけですから、うん、なのでこれはなかなか債券って今入れるものじゃないよねと、うん、だったら、まあ、インカムもらうんだったら、まあ、円でもらえる、まあ、リートとか、うん、インフラファンドとかに一旦逃がしておいてもいいんじゃないという話をしておりました。で、実際のところ、まあ、リート価格も落ち着いているわけですし、まあ、インカム考えると、まあ、一応それで良かったのかなと。まあ、でも全力で米債を、まあ、買っていたとすると、まあ、為替でちょっと儲かったかもしれないですけど、まあまあそこまではと。まあ基本は利回りを取る、為替の、上下を取るような形じゃないので、ポートフォリオ運用としては。まあ基本はその利クーポンですね、利回りを、まあ、取っていく商品なので、まあ金利がある程度戻ったところで、まあ、買うと。まあアメリカのね、人でさえ、米債買うのか株買うのかって常にこうシーソーで迷ってるんですよ。まあ大体、まあ株の配当が 1.5 弱ぐらいだとしたら、債券がそれより下に言ってると株買った方がいいじゃんと。でそれが上がっ明確に上がってくる 1.7 とか8とかになると、債券にどんどんどんどんお金が移るというような、そのバランスは、米国の人は取ってるんですけど、日本の場合はそれに為替も絡んでくるので、なかなかここだと思う限りいけないんじゃないかなというのが、まあ結論だったんですけど、
この間何月だったっけ、3月だったっけ、なんかに、はい、 ポンって 1.5% 米国債の10年ものが上がった時に、はいはい、株価日経平均すごい下がりましたよね、
はいはい、
でここしばらく前ぐらいにこう 1.6 とかバーって上がった時にそれほど日経平均影響出なかった
です、ね、はい、そうですね、まあ、そこは、さっきの、テーパリングの話も織り込みが、ある程度その何回も、うん、分けて織り込んでいるっていうのがあって大きなショックにはならない、まあ、当然、株価に反映してくるようなショックまではいかない。で
春先の あれはやっぱあの時はこう予想外にポンと上がったから株価もポンと下がったってことなんですか、
まあ、それもあると思います。
今回はじわじわ来るぞ来るぞ来るぞなんで織り込んでいってたので対して日経平均とかには影響は出なかったってことですか。
そうです、まあ、特に米国の株が一番影響を受けるところだと思うんですけど、うん、まあ、よくある、北朝鮮の、ですね、飛翔体という今言われている、うん、昔ミサイルと言われましたけど、うん、あれがその飛びましたっていうと円高になったりとか株下がったりしたけど、うん、最近って何も動かないじゃないですか、うん、いう形で最初の影響大きいんですけどその後はだんだんこう相場に織り込まれてくるというのが多分そこだと思うんですけど、で、このですね、米債をですねポートフォリオに組み込む2話という話があって、これどのぐらいの利回りがあればいいんですかというと、まあ、他とのバランスなんですけど、まあ、僕は10年とかで、まあ、米債を買うとすると、うん、そうね、やっぱ 3% ぐらい欲しいなと思うんですね。うん、為替の、まあ、変動って、まあ、3割は最近はいかないよねっていう形になっているので、まあ、10年間 3% のクーポンを取ると、まあ、大体為替の変動が、まあ、どんなに円高になってもセーフかなみたいな、形で、乗り切ることができるんで、うん、そうすると米債を買うリスクを取ってもいいかな。
米国債で 1.5 とか、はい、まあ、1.6 とかじゃ仮にしたときに、うん、はい、その為替の変動のリスク、うんうん、ありますよね。為替変動ってそこまで大きな感じ来ないですわ、うんうん、はい、一方で例えばリートとかで、まあ、3.5 とか、まあ、4弱ぐらいある感じで、でキャピタルの方のリスクは、うん、ボラタリティはかなり、はい、まあ、ゼロ、あ、かなりじゃないか、ある程度ボラタリティがある、うん、
はい、
どの辺ぐらいで折り合いをつけていくのかっていうのは、僕リートと米国債って、はい、いつも僕自分で、まあ、はい、そろそろ米国債買ってもいいかなと思う、はい、今のも思ってるんだけど、
はい、
どうこのリートからどう移そうかなってタイミング難しいなっていつも思うんだよね。
まあ、利回りを下げて移す気があるかっていうのもあるじゃないですか。
うん、まあ、と、あと、まあ、
今リートの平均で 3.5% ぐらいなので、うん、仮に 3.5 とすると、まあ、それ以上欲しいなとは思うわけじゃないですか、うんうん、だとなかなかなと、まあ、でもリートキャピタルも取れるしなっていうのもあれば、うん、まあ、そこはちょっと別なんですけど、うん、個別の、まあ、動きもあるし、でまあ僕はまあ 3% は一つのポイントなんですけど、まあ、ファイアを目指したい人は 4% 欲しいわけですから、うん、まあ、4% はないといけないよねっていうのもあるし、で、多分ね、すぐにはその10年債の水準が 3.5 とかでいかないと思います、うん、で、まあ、過去のまあモデルで計算したわけじゃないですけど、僕のまあ例なんですけど、まあ、長期的な、まあ、利上げが行われる時というのは、大体半分ぐらいの織り込みがあるんですよ、
うん、なるほど、
大体利上げする前、うん、なので、現状は、まあ、テーパリングをちょっと置いといて、利上げがですね、一応2024年まで6回という形で、うんうん、まあ、これがまあ普通は 0.25 ずつ、うん、なので、うんうん、それが6回だったら、1.5% 上昇しますと、うんうん、で、まあ、これが利上げが見えてくる前まで固まってたのが大体 1.4 前後ぐらいだったかなと、うん、
ね、まあ、3には行くかなって感じなんですよね。
いやいや、それでそれの 1.5% 分の半分、乗っかるのと、うん、あとイールドカーブってこれまた話あれですけど、うん、その、直近が 1.5% そのね、うん、一番短い、まあまあ、日本でまあ公定歩合みたいなもんですよ、うん、昔で言うと、そこが、まあ、1.5% を、まあ、上昇する、うん、とすると、その半分、0.75 とすると、うん、やっぱりそこの10年の方が反応が大きいので、うん、長期だから。うん、となると、まあ、1% なり 1.5% なりは上がるかもしれないと。うんうん、となると、3% 届かない。僕は 2.5 ぐらいが限界だと思ってるんですよ。うんうんうん、となると、それでも 3%、3.5% の、その、アメリカの債券を作りたいになれば、ここでやっぱ社債を突っ込んでいって、うん、まあ、プラス 1% ぐらいのものがね、長いところで狙えればいいのかなと思ってますので、うん、まあ、10年債で、まあ、10年債で今 1% 乗らないですけどね、まあ、ちょっと探して乗るか 0.5% ぐらいのものにするかというところで 3% をまず作って、それで米国債買うかどうしようかなっていうところだと思いますね、はい、
リートとの最近、うん、まあ、ここのテーマではある不動産のことを考えて、やっぱリートっていう選択肢ができたことで、はい、結構いろいろなポートフォリオの組み方考えられるようになったと思うんですよね、
は
い、
そうですね、
うん、
だから僕は円 まあ、それ海外にドル圏内で将来を過ごしたいよと思う人は別に積極投資でいいと思うんですけど、もう日本から出るつもりがない、行くとしたら旅行ぐらいだっていうドメな人に関しては、まあ、円で円基本に運用する、まあ、外貨3割ぐらいの方がいいと思うという話をいつもしていて、まあ、その外貨を何に使うかっていうと米債、まあ、外国の株式を買って米債を買うと利率、その比率がかなり増えてしまうので、だから債券はもうリートでいいんじゃないっていう言い方を動かしてて、まあ、米国株は別にそれはね買ってもいいよねっていう話になるので、そこをですね、まあ、イメージしながらですね、ポートフォリオの復習をですね年末までしていただいて、自分のポートフォリオは来年にかけて、来年どうにかけてどうやって動かしていこうかなというのをですね、また番組でも情報提供したいと思いますので、それを見ながらですね、皆さんのポートを決めていただければと思います。
なるほど、納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬渕真理子の5分で教えて、ベンチャー社長。
このコーナーは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型、クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、テックビー株式会社、今谷健一さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今谷さんはですね、産業医、そして企業、社員のこの3社をつなぐアプリを展開されていて、その中でコミュニティを作るというふうなサービスを展開されているんですね。で、吉崎さんもね、坂本さんもトレーニングとかスポーツ大好きですので、はい、ぜひ詳しいサービスをちょっとお伺いしたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
どんな具体的なサービスなんでしょうか。
はい、もともとは今本当馬渕さんおっしゃっていただいた通り、産業医、企業、社員をこうつなぐ、会社の健康管理っていうと、こう年に1回の健康診断とか、そういったのを思い出すと思うんですけれども、やっぱりこう年一の健康診断だけじゃなかなか状況がわからないということで、もう少しそのデータテクノロジーを使って、日々の生活習慣情報を取ろうというのが、当初の発想でした。ただ、その後このパンデミックが来て、だいぶこう働き方が変わったんですね。で、我々今は実はその企業様といろいろヒアリングしていく中で、新たなこう働き方の中で、新しいこう健康課題がこう顕在化してきている中で、先ほどちょっと馬渕さんが言われたこうコミュニティ型、もう少しこのみんなで、このコンディショニングというものに取り組もうということで、だいぶこうちょっとサービスを今シフトをしていまして、今はこうコミュニティ型のこうコンディショニングサービスという形で、商品の開発並びにアプリの開発をしてまいりました。
これまではこう産業医の方がこうデータを管理するというふうなイメージだったものが、チーム、働いているチームで今こんなトレーニングしてますよというのをシェアするみたいな。
そうですね、おっしゃる通りで、やっぱりその、データとか産業の先生というのは、いずれ我々はすごく重要になると思っているので、そこの視点はもちろん失ってはいないんですけれども、やはりまずはそのデータだけでなかなかやっぱ人変われないなっていうところがあります。で、先ほどのそのパンデミック後の働き方っていうところでいくと、こう仕事自体はこうリモートワークで対応できたとしても、やっぱこうコミュニケーションがなくなったとか、孤独化であったりとか、あと意外とこう通勤がなくなったことに運動不足とか、こういったこう新たな健康課題がすごく顕在化してきたんですね。 で企業ってまあこう四半期のこうリズムでこう動いている中で、我々この四半期の中にうまく収まってチームとして取り組めるコンディショニングプログラムで、実際我々それ12週間のプログラムで、例えば12週間かけてみんなで、例えば日本一周歩こうよとか、フランス一周しようよみたいな、そういうちょっとこうコンテンツとしてこうエンターテインメント性がある、みんなが楽しくなんかワクワクできるような、プログラムコンテンツをまあ我々がまず用意をします。で、そこに我々あのコーチっていう形でですね、実際にそのまあ伴走してくれる、なかなかこれって企業の人事とか、憲法とか産業医側であれば提供できない部分ですね、そこにまあ例えばストレッチのメニューだったりとか、歩くもしくはランニングのちょっとしたこう、アドバイス等をして、まあその12週間、伴走するような、ものを用意しています。それらを、まあ、実はアプリを通してこうコミュニティ要素を用意しているので、みんなが例えばその実際に参加したプログラムとかやったことをですね、写真で投稿すると、まあ、いわゆる SNS にあるような形で、まあ、いいねってできたりコメントしてあげたりっていうことで、まあ、みんなでその要は参加をしていること自体を楽しめることによって継続する。でまたその12週間というプログラムをこう一つのサイクルとしてやることによって、あのまあ習慣化につなげていこうと、まあ、そういうことを考えております。
なるほど。こちらね、モチベーションにもかなりね、直結するような感じですけど、どうでしょう、坂本さん。
まあ、日本の、まあ、その会社って、まあ、今の状況でも、その経営者目線を持ちなさいみたいなのを、もう嫌おがらしずっと言ったりとか、まあ、あとはまあ、いろいろあるんですけど、まあ、会社文化はもうしょうがないんですけど、御社の今の話を聞いてると、まあ、それ以外の、まあ、そのコミュニケーションであったり、まあ、体調管理の部分で、まあ、モチベーションを上げていきましょうというようなお手伝いをしてるっていうことですかね、はい。
おっしゃる通りですね。やっぱりどこの企業さんも、おそらくその、社員の方に、いいパフォーマンスを求めてると思いますし、それが結果的に会社の業績につながると思うんですよね。でこのやっぱ良いパフォーマンスにつながるっていうもののやっぱり軸となるのがこのコンディショニングで、もやっぱコンディションとかコンディショニングっていうのはやっぱりこう体の状態だけじゃなく、やっぱりメンタルの部分、あとはその環境も含めて全てのやっぱり状態が整っていることだと思うんですよね。なので先ほどのこうリモートワークになったことによって、こう人とのつながりが薄れてるって、これやっぱり環境的なコンディションがやっぱ悪化してることだと思うんですよね。そういった部分をまあ我々はこうまあテックビのサービスを通じてサポートしていけたらいいなと思っております。
なるほど。吉崎さんよくランニングされてますけれど、やっぱメンタル的にいいですか、運動は。
そうですね、なんかランニングもそうです、まあ、いろんなスポーツは結構かなりしますけど、
瞑想とかもされてますよね、週末とか、
まあ、なんか逆にあれなんですよね、このなんていうかな、つながる、今つながりに対するネガティブコメントって結構あるじゃん、ネガティブコメントなんだ、つながらないでおこうぜみたいな、あったりとか、逆につながった方がいい。確かに今おっしゃったようにコロナになってリモートワークが進んで会社がなくなったので精神的に厳しくなってきている方が増えてきている、これ事実、一方でつながりすぎて面倒くさくなって疲れている人が増えてきていることも事実、あるいはスポーツをいっぱいしてみんなでこうみんなで参加する、なんかイベントするみたいなことを今おっしゃられてたけど、それに対してものすごいそれでワクワクする人もいるのも事実で、一方で社員旅行うざいっていう人もいるのも事実、結構これってなんか両方向の話があると思っていて、僕は多分延長この後 YouTube とかでそういうところをその両局面さみたいなところ、両方の側面みたいなものをちょっといろいろお伺いしたいなと思いますね。
この後の YouTube 限定配信で伺っていきたいと思います。来週のベンチャー企業はボンド株式会社住吉良介さんが登場します。お楽しみに。さあ番組もそろそろお別れの時間です。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。